今村です。
勝です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、では今週は3人揃ってお届けいたします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとカズさんともね少し話したんですけど、はい、ぴったんこカンカンが、我らが安住紳一郎が忙しくなりすぎるということで、
終了、
そうですね、終了いたしまして、うん、最終回なかなか、
うん、
笑いあり涙ありという感じでしたね。
私本当知らん、あんま知らないですけど、あれってどういう番組なんですか？見たことないですよね。
ちょっとした旅番組みたいな感じで、
旅番組なんだ。
まあ、一箇所に、まあ、基本的には TBS の番組とか映画とかの番宣で、
あ、
いろんな役者さんとかが来て、それをまあなんか、例えばこう伊豆とかに、あたりが徐々にこうちょっと散策するっていうような。で一応なんかスタジオにこ
う
男性チームと女性チームっていて、でなんかその旅先からクイズを出すっていう、
あ、クイズ番組、いや、なんかタイトル的にクイズ番組なのかなって思ってたんですけど、なるほど。
ただクイズが、その間その3時間スペシャルだったんですよね、その最後の最後で、3時間かけて1問しか出ないんです
。いつクイズ出るんだろうって思いながらね。
いるかな、クイズって思うっていう、何か。
一応最初のフォーマット的にはクイズ番組だから、
そうそうそうそう、
あれですね、なんか、食玩がでかくなりすぎちゃった、
もう本当に。
みたいな。
はい。もう最初でも、ね、安住さんとゲストの、楽しむっていう、で特に、大泉さんと香川照之さんが出演回数男性では多くて、女性では米倉涼子さんがでも多くて、まあ、そういう、名物ゲストと振り返るっていうのがその最終回の感じだったんですけど、最後にね安住さんが本当に結構グッときて、
うん、ね、泣かれてたって、ね、
そう、目真っ赤にして、うん、感謝のことを述べてらっしゃいましたですけどね、うん、
そのネット記事で、
あ、そうそう、
結構ちらほら見て、あ、これどちゃんと 見たことないからどういう番組なのか
な
と思ってちょっと聞こうと思った、
うん、
なるほどね。
ネット記事でコメントってあるじゃないですか、
ヤフー、はいはい、
安住さんって意外と涙もろいんだっていうコメントだったんですけど、だからするとよくラジオで、
そうですね、結構ね、泣きますよ、
ね、うん、あ、逆とかと思う、テレビの安住さんってそういうイメージなんだな、
粛々、うん、ね、とやってる感じですよ、
うんうん、先々週あたりにもあった気がしますね、うん、なんかいい話で、亡くなった、 若くして亡くなったお父さんの話がメールで届いたやつで、
うん、日展の方ですね、
ありましたよね、中田さんも、まあ、ちょっとね、うん、グッときて、
うん、
毎回心配になるスポンサー読みがちょっと若干
コーナー辛くなる
ね、ちょっと大丈夫かなっていうのこう、うん、勝手ながら心配になるというね、恒例のものがありましたけど、ね、
うん、
でもね、まあ一つ大きな番組が安住さんも終わって、うん、またね朝からの、うんうん、ザ・タイムが始まるということで、
そうですね、サラリーマンスゴロクのまた次なるステージ、
いやー本当ですね、
おっしゃってましたけれども、
うん、
爆笑問題のジャンク、
はい、
でこの前もザ・タイムっていうのをずっと、うん、オープニングで切られてるっていうか宣伝されてるっていうかもう TBS はなんかザ・タイムのもうポスターしかないって、
あ、そうなんです
ね、でもなん、まあでも、もう肝入りのね、
ええ、
うん、
大きな番組、
新番組、
内側で宣伝してどうすんだってすごい言ってますよ、うん、このぐらいもう別扱いだって、
へ
え、何も持ってるんじゃないかってぐらい、
うん、まあでも本当そうかもしれないですね、シャンかけてるかもしれないですね、
シャンかけてって感じでしょうね、うん、
いやなんかね、ピッタンコカンカンの中でもアジンさん、あれ5時半ぐらいからあるんですよね、
うん、
でそれをなんか、え、5時半からあるのってなんか驚いてましたね、途中で私そんな早くから出るんですねって
3時入りとかですかね、もっとそんなのかな、
ですよね、多分ね、いや本当
にだけで
ちょっとかな、
いやーね、お体本当に気をつけていただきたいなと思いますけど、 はい、じゃあの先週、カンさんとも一緒に話したいねという話をしていたので、ちょっと先々週の放送になりますけれども、うん、アトロク・アフターシックス・ジャンクションで、高校演劇特集ですね。
はいはい、澤田大樹記者の、
はい
はい、名物、毎年やられてるんですよね。
そうですね、うん、いわゆる、なんていうんでしょうか。文化部の、総何て言うんですか、全国大会、甲子園というかね、
文化系国体みたいな、
そう国体みたいな感じですよね、うん、はい、総文祭でしたっけ、
うん、総文祭ですね、
はい、そちらで今年はこういう作品が、かかったというか、まあ、全国が出てきたよという話と、うん、まあ、この1年の高校演劇の状況について、まあ、当然コロナ禍でということになるんで、
うん、
いろいろな特殊な事情であったりとか苦労があったよというような話でしたね、うんうんうん、で特にね、やっぱ僕と門川さんからすると、カズさんが
はいはい、
その学校関係者として、うん、同じようなご苦労されてるだろうなぜひ一緒に話したいなと思ったんですけど、
もうなんか前回そこで話されるかなと思ってリスナーとして聞こうとしてたんですよ。
いやいやいや、澤田さんの喋りがすげえって話しかしなかった。そうそうそう、
でもすごいですよね
すごい
情報量なのにずっと入ってくる、
うん、すごい入ってくるんだよな、うん、本当に、うん、
聞いてどうでした？
あ、そうですね、うん、やっぱ今、まあ、こう情報として楽しんだのもあるんですけど、やっぱり教師目線っていうか、うんうん、自分の重なるところもあるなと思いながら、
うん、
ただそのさっき情報っていうか、あ、うん、高校演劇でこんなレベルまで行ってんだっていうのが、うん、木造り高校の話、
あ、はいはいはい、青森ですよね、うんうんうん、はいはいはいはい、
なんか高校演劇は時代とか社会を映す鏡というところからスタートして、
うん、
その木造り高校全部コロナの生徒、
はいはいはい、全部コロナの生徒作品、はい、
作品名だったと思うんですけど、うん、まあ、内容としてはまあコロナ禍で文化祭をこうなんとか開催しようとする生徒会
の
一人が、まあ、筋になってたみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、そういうなんか実話で本当に先生たちとこうぶつかり合う、
うん、
まあ、大人たちがこうコロナでこう今後どうなるかわからないっていうのを、
うん
う
ん、
でこうそれに対してウォーサーをする先生とそれを目の当たりにして苛立つ生徒みたいな
こ
と、まあ、まあ大落ちっていうかラストで匿名性を獲得できない地方の中でコロナの感染することの怖さ、怖さを描いている、
うん、
つまりこれが実はコロナの前から、
うんうんうん、
あったこう地方の鬱屈とした、
うんうん、閉塞感みたいなね、
閉塞感が描かれてるっていうので、うんうん、で最後その大落ちがあまりにもすごすぎて、
うんうん、
ツイッター上とかでもこう生徒が過呼吸を起こしたりだとか、
うん、
うよめくというようなことがあって、
うん、
あって、まあ、結局それは今公開されてないとか映像とかで、澤、
うんうん、
田記者は木造り高校に集められて、うん、手に入れてみた
り、そうです、個別にね取り寄せたって言ってましたね、
うんうんうん、どうかなっていうのがあって、なんかそれはすごく印象に残りましたね、
うんうん、
そういう作品を高校生たちが描いて演じてるんだっていうのが、
うんうんうん、全部コロナのせいというタイトルですけど、はい、実はそのコロナの前からあったものみたいなことを、うんうんうん、浮き彫りになるだけだっていうようなことを描くというかね、
うんうんうん、すごいですよね、もう聞いてるだけでよくできた構成だなって、うん、見てもいないのに思っちゃうぐらいなんか素晴らしいですよね。あれこれでしたっけ、なんかリスナーの方の娘さんが澤田さんとやり取りしてたの、これじゃないか、
ここはなんか立川
別か、はいはい、あ、そうかそうかそうか、
ここに来たって、うん、あれですよね、ずっと演劇やりたいと思ってやり取りしてたけど、
うん、っていう感じでした、うん、いやこれ全部コロナのせいでもすごいなと思いました、ね、なんかその
見てみたいんですよね、
自分たちの ね、その学校の中で起こったこう、まあ本当ね、もちろんフィクションなんですけど、
うんうん、
ある程度こう現実のやり取りとかをこうモデルにして、しかもそれをストーリーに落としてっていう、なんか ね、演劇ってやっぱりなんかその話の中でもありましたけど、うん、なんかすごくタイムリーにその現代性を映すものでもあるから、
うん、そうですね、
ね、映画とかだと結構時間かかったりするけど、うん、ポンってこう今起こってることっていうのを出すからやっぱ早いですよね、うん、なんか映画作品、まあもちろん高校生演劇っていうのもありますけど、映画作品とかではまだそういうね、コロナど真ん中を描いたとかっていうのってあんまり見ないですけど、
そうですね、
うん、この高校演劇の舞台ですごいそういうテーマに挑戦している作品が多いって今年はおっしゃってましたよね。
そうですね、うん、結構岩田県の高校でもシェアハウスでの
1
時間をっていうので、シェアハウスのメンバーが感染して、うん、自宅療養しなくちゃいけなくなったっていう、なんていうかプロットですけど、うんうんうん、まあ、実際にその中でその地方に住む若い女性の生きにくさを描くっていうようなこともあったって言ってましたけど、うんうんうん、なかなか確かに今門川さん言った通り、こういうテーマってすごく大事ですし、うん、描かれなきゃいけない話だと思うんですけど、うんうんうん、それまだ確かに映画とかではちょっと聞かないですよね。その当然企画して、うん、出資者募ってっていうところを時間がかかるっていうのは、うん、まあ、もちろんなんですけど、うん、それ考えると確かにこういう演劇だし、うん、またその部活動というか、うんうんうん、その毎年必ずあるっていうものの強さみたいなのは、
そうですよね、
感じましたね。で一方でなんかすごい、まあ、かわいそうだなというかちょっと思ったのが、長野の、
う
ん、
そうね、
まあ、長野県 の, その感染対策がものすごく厳しくて、ね、うん、なんかその行き取りステージ内にこう立てる人数がすごい狭、うん、限られて
たりとか、ね、
そうですよね、でマスクしなきゃいけないとか、
でステージ上でもマスクとの負荷っていう ね、その子たちだけはみんなマスクしてやんなきゃいけないっていう、
うんうん、その地区大会の時の上演時間が全国大会より短か
った
ね。それの編集というか演出の し直しもしないといけな い, い、
ね、全然違いますよね。
もう10分違うと全然違う、ね、
全然違う、うん、
かつね、全部無観客だったっていう地方は、うん、全国で初めてお客さんの前でやるっていう、うん、そういうのとかもなんかあんまり僕はちょっと分かってなかったんで、うん、そういうなんていうか、
いや
差が出てくるというか、うん、そうか、確かにああいうの基本ね、県で多分対策が異なるから、
うん、
それによってね、ここまでのこう、まあ、ハンデというか、まあ、じゃあそれをね、うん、こう逆手に取った演出されてたりもしてたっていうような話も、うんうんうん、沢田さんしてましたけど、うんうん、なかなか、まあ、それをね、こう逆手に取って楽しんでくれてるといいなとは思ったんですけど、まあ、パッとだけ聞くとね、単純にちょっとかわいそうだなって思ってしまうし、
なんかね、すごい矛盾の、うん、矛盾というかいろんなものの狭間にね、はい、なんか押しつぶされてってる感じがすごいかわいそうでしたけどね、
いや、これはさっきの僕情報がさっきので面白かったって話、うん、ただ教師目線でいうと今まさにこのことを話したいなと思ってたけど、うん、まあ僕も部活動とか担当してるので、こういうことにすごく打ち当たったこの1年だったなと思って、まあ、生徒も多分すごく苦しまれたと思うんですけど、もう先生も大変だったのなんだろうな、
いやあんなでしょうね、うん、
で多分これが起きてる原因って、さっき枠さんも言われてましたけど、多分ガイドラインみたいなものがまずその演劇のガイドラインじゃなくて部活全体のガイドラインがそれぞれの地方で作られちゃう、合わせていった結果演劇がその地方大会で全国大会のズレが出てくるという ようなことが起きてくるんですね、
うんうん、あ、なるほどね、そっか、はい、演劇に対してなんかピンポイントでガイドライン確かに作ってなさそうですもんね。部活はこういう基準でやりなさいっていう話があってってことか、うん、なるほど、
家族の部活の中の一つの演劇なので、
うん、
全国大会とズレがありますって言っても、いやいや、まず指針がこうだからっていうので突き返されて、それ泣く泣くその中でやられてると、コロナだと思うんですよね。で僕もかなりそういうことで今回自分の仕事に対して右往左往した、それこそ右往左往する子供たちにその姿を見られたと思うんですけども、
うん、
まあ、それが、
ね、
演劇の顧問の先生方もそういうことを、うん、 味わられたんじゃないかなとは
思います、ね、うん。いや本当にね、どう、そう、なんかもうかれこれ2年近くが経とうとしてるから、
そうですね、
うっかりもうなんかね、ちょっと知り合いの子とか中学入学したなと思ったらもうなんか高校受験の話 し始めるシーズン、中2がもう後半になってきてみたいな、あれみたいな、この騒動のだけで中学終わるのかみたいな感じになっちゃってね、ほんとちょっとね、うん、かわいそうですけどね、うん、
まあ、でもそういう状況をね乗り越えてこういう作品を作るっていうのが、うん、まあこうね希望というか、
いやでもね、うん、新しいなんか、うん、作り手がどんどんでも生まれてきそうな気がしますね、うん、こういう、うんうん、制約化っていうのはね、うん、
そうですね、
うん、
そこはなんていうか、あのちょっとね今ドラマ見てたりする時にも、
うん、
その年月が出る時あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうするとやっぱり、まあ、かつてだと、2011年が近づいてくると、
うん、
震災をどう描くのかみたいなのが必ず気になってましたけど、今だとねもう2020年が近づいてくると、
そうなんですよね、
で今のこの新型コロナの騒動をどう描くのかっていうのがやっぱちょっと気になるように、
この間イテウォンクラス見返してたんですけど、うんうん、あれまああの居酒屋飲食業の話ですけど、2021年ぐらいにすげえ規模拡大して大展開してて、
あ
多分無理だろうなとか思って、
あそうですね、あ
こっちの世界線では無理だなとか思って、
はいはいはいはい、
前の作品なんで、そうそうそうそう。
ね、あのちょっと、E テレでね、青春舞台っていう番組であの上演をして、ちょっとあの実は今日までに本当は見ておきたかったんですけど、ちょっと見れてなくて、大賞というかね優勝した、福岡のクラーク記念国際高校のフロートっていう作品もその中で、上演されてるみたいなので、
すごいですね、
時間取ってみようと思います。
これも最後なんか言及したいなと思ってたんですけど、うん、まあ、創部3年目の部活、うん、
はいはいはい、
このクラーク記念国際高校があの通信制
っ
ていうので、
うんうん、初のって言ってましたね、
はい、うん、皆さんもこう通信制ってあの耳にされることあるかもしれない、
うん
うん、
まあ、本当に、まあ、いろんな形はあるんですけど、
うん、
あの僕らの今進路でこちら選ぶ結構お子さんも増えてる、あ、通信を選ぶお子さんが増えてる、
うん、
今まではこう電池制が、
うん、そうですよね、
インストリームっていうか、うん、進路もメインだったけど、うん、今いろんな進路選ぶ方が増えてきてたりとか、中でこういう全国大会とか部活でっていうのは大体全日制の学校が、い
や確かにそうですよね、
中で、まあその最優秀賞でしたっけ、
うん、
獲得するっていうのはこう意味あることだなって、
うん、
思ってまして、うん、まあ進路の多様性っていうか、
うん、
そういうのもこう、まあ、結果としても出てきてる
ですね、
うん、
僕ここのねクラーク高田の馬場 に東京だとあるんですよね、
で、そう
そうそう、僕そこの同じ財団の、子ども教育支援財団っていうところで学生時代ずっとボランティアして、そこがやってる、フリースクール、今東京大使学園っていうんですけれども、当時元気の泉って言ったんですけど、そこのフリースクールでずっとこう半分職員みたいな感じでボランティアやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから今も結構たまにクラークというか創志学園っていうあのグループなんですけど、はいはいはい、あの創志学園高校とかもあって、それは結構よく最近甲子園常連校だったりするんです
けど、ああ確かに聞いたことあるんです、
う
ん、
そうそうそうそう、そうなんですよ、でそこでクラークを結構運営されてた人、中島武さんって人があ のそこを抜けて立ち上げたのが N 校だったりとかして、
そうですよね、
うん、そうなんですね、はい、なるほどね、
そうなんですよ、それで中島さんと一緒に不登校イベントとかもやったりしてて、なんかすごい思い入れのある学校だから、はい、なんかすごい良かったですね、その話も、うん、嬉しかったっす、
なるほどなるほど、
うん、そう
でもね本当にアーカイブも残ってますけど、
はい、
非常になんていうかいろんな心に触れる 素晴らしい特集でしたね。
いやー、なんか本当ね、うん、あれきっかけでもちろん演劇見ると もっといいんでしょうけど、あれ聞くだけでなんか高田さん特集ってやっぱなんかね、うん、ちょっとグッときちゃうっていうか、うん、
本当に、
うん、なるんですよね本当に、
うん、なんかそのね本当に想像力高まるというか、
そうそうそう、うん、演劇とか全然興味ない人でも多分面白いと、
うんうん、そういう考え方ができるんだなみたいなものも含めてすごい良かったですね、うん、
なんかこの多分 3,4 年続けてると思いますけど、澤田さんのこの高校演劇毎年、
ね、う
ん、なんか一連にしてちょっとね、
あ、確かに確かに、
なんか投資で聞いたらなんか面白そうですよね。
うん、すごい、いいかも、
うん、
やっぱね、あの日比さんっていうね素晴らしい、
いや本当に
パートナーもいるっていうところでの、
そうですよね、はい、今思い出したけど、私これ演じたことありますとかね、途中で
言ってましたね。
すごいですよね、あの辺とかね。
その、うん、その先生が書いた作品をって言ってましたっけ、その作品自体で、ね、いや、
その作品、ヤマンバじゃなかったし
た
っけ。
あ、
そうか、ヤマンバ。なんかそのプロット聞いてなんか思い出しました、みたいな。
うん、
いました
ね。そういうね、ちょっと、なんていうんですかね、語り継がれていくっていうか、うん、まあ、もちろんね、あのシェイクスピアとかが、うん、そうなわけですけど、うん、クラシック化してね、
ね、
他のところでも演じられていって、またそこでね、多分独自の演出も加わってみたいな。
いいっすよね。
うん。あと今週はいかがですか？
今週ね、
うん、
ちょっとちゃんと聞けたやつは少なめなんですけど、実はまだ聞ききれてないんですけど、
はいはい、
さっき、冒頭10分聞いてめっちゃ面白そうって思ってるのが、
うん、
この木曜日の特集の音声学者が勧めるポケモンと日本語ラップのちょっとだけマニアックな楽しみ方特集っていうのがめちゃくちゃ面白そう。
いやー、これ聞きました。はい、
どうですか、最初10分聞いてちょっとなんか、
そうですね、
超面白そうって思ったんですけど、
はい、最初にライムスターのメンバー
、ね、
歌丸、マミー D、DJ ジン、これで強そうな名前から順番に並べてくださいっていうのを、
この名前のポケモンのキャラクターが出てきたとして、
うん、
強そう順に並べてくださいみたいな。
ね、で、この日はうないさんがお休みで、うん、しのりなさんが代打だったんですけど、
はい、
しのりなさんも歌丸さんもね、DJ 陣、マミー D、歌丸っていう順番に並べて、で、正解ですってなったんですけど、
うん
うんうん、やっぱその濁音が入ってると、強そうに聞こえると。あと、まあ他の音に関してもいろいろ、まとかパとかはやっぱそれで言うと弱そうに聞こえる言葉 で、
うん
うんうん、でやっぱそれって赤ちゃんが一番最初に発する言葉、まあ、要はママパパとかですけど、
うんうん、
だとかそういう関連性とかをこの、まあ、言語学の面からいろいろ解説していて、ね、でこの人がもう結構重度 のラップオタクで、
へ、
歌丸さんの全てのラップを全部分析して、
へ、
そのいわゆるラップってこう母音で韻を踏んでいくわけですけど、
うんうん
うん、結構子音にもこだわってるのが歌丸さんの特徴みたいな印象をしていて、そしたら歌丸さんがまさにラップ、日本語ラップの研究家としては有名でしたね、
うんうんうん、
クリーピーナッツ の R 指定さんが、
うんうん、
なんかシーンオタクみたいな風に、
うんうんうん、
玉田さんって言ってるらしい、
ね、
そこら辺の話とかもすごい詳しくしてて、いや、めちゃくちゃ面白かったですし、
すげえ、ちょっとそのまだ先聞けてないけど、
そう、すごいね、面白い特集でしたね、でね、もう歌丸さんがしのりなさんをベタ褒めするっていう、
うんうんうん、
で、しのりさんポケモンすごい好きらしくて、
ね、うん、
そう、ポケモンだとなんとかですねとかこういうのいますもんねみたいな、すごいこうちょいちょいこういい感じでアシストしてて、
一番最初の冒頭からその、うん、ね、歌丸っていうのは水タイプのポケモンで、なんか船乗ったら勝手に取れす簡単に取れそうみたいな、
そうそうそうそうそう言ってましたね
絶妙な
そうなんですよ、だから僕はもう結構ね前から言ってるんですけど、しのりなさんすげえっていう、
うん、
いや本当に僕は彼女がメインのラジオ番組早くやってほしくて、
その
全てメインパーソナリティじゃなくて もう固定のアシスタントとかでいて、うん、結構もうアトロクのアシスタントというかパートナーぐらい個性が出る、
うん、
木梨の会とかで アシスタントやってるんですけど、あれってもうでもほらノリさんが自由すぎるから、やっぱりこうなんていうかしっかりしなきゃっていう立場になるじゃないですか、どうしても。いやそうじゃなくて、
そうですね、
歌丸さんぐらいこうなんかしっかりしたパーソナリティがいて、でそれだとこう結構味が出てくるじゃないですか、どんどん。
確かに。うなぎさんとか、
うなぎさんが、
ね、
緊張ですけど。
全然、歌丸さんがちゃんとしないと、多分あれ回っていかないです。いや、
本当に本当に。あれぐらいの感じで、うん、本当に能力が高すぎるから、聞くのも全然できる方なんですけど、うん、もっとこう、しのりさんがしゃべる。あの機会を増やしてほしいっていうか、歌丸さんすごいこう聞こうとしてくれてて、相性すごいいいし、いや本当にね、代打またそういう機会あったら呼んでほしいなと思
ってますし、代打がちょっとね、
いやそうなんですよ、あの鍋旬と、
鍋旬とこのしのりなさんとこう、
そうですね、
はいですね、こう
2人ともサウナ好きっていうね、
ねはい。たらちょっとね、新世代が、
はい、
生まれつつありますね。
そうなんですよね。ちょっと本当にね、あのこの場で話したかあれなんですけど、あのまだクラブハウスに結構 TBS アナウンサーがたくさんいた頃に、あのしのりなさん結構やってて、だそれとかでも僕はそれでもすごいなんていうか聞いて、あのいやこの人すごいなって思ったことがあって、そうなんですよ。だそれ以
来内容はね、すごいクラブハウス内のことなので、
そうですね、はい、
オープンにはできませんが、
はい、喋ってたというところでとどめますけど、いや本当に注目しているというか、応援したいなと思っている方なので、結構今回のね、あのツイッター上でも、すごいっていうのが、たくさん書かれてて、なんかそれもすごい嬉しかったですね。
いやいいですね、
ぜひぜひ特集の方も、カズさんもね本当に、はい、基本日本語ラップの話なので、
あぜひぜひ、ちょっと見てみて、見て聞いてみたいと思います。
はい、じゃあもうあと日程入っちゃいましょうか。
日程入っちゃいますか。
日程はあれでしたね、今週は僕ちょっと日程あまり聞けてなくて、角野卓造さんがゲストだったですかね。
あ、そうだったんだ。そうそうそうそう、最初の30分オープニングしか聞けてない。
僕もね、クラウドで聞いただけで、おじいちゃんおばあちゃんに愉快な話っていうね。
そうですね、
敬老の日だった。
はいはいはい、
あ翌日は敬老日だったのかな、
はい、ぐらいだったですね。前日ですかね、
はい、まあね、敬老、ご老人は国の宝ですと、敬う日なのに、まあ愉快な話ってテーマにしてるからあれなんですけどねっていうような話してましたね。
今本当に愉快な話が揃ってました
ね、はい、僕すごい良かったのが、なんか道で中学生に話しかけてるおじいちゃんがいて、どこの高校って聞いてて、中学生ですって、高校生じゃなくて中学生なんですって言ったら、留学生かどこからいや留学生じゃなくて中学です、中国かってなって、もう諦めて、もう中国からの留学生っていう設定で話し始めてて、すごいほのぼのしたみたいなね、話すごいね、ありそうだなっていう、
そうですね
ところと、
容易に想像がつきますね。
容易に想像がつきますよね。あと小学校の教師をしていますっていう女性の方からで、若い頃にダンスの担当してて、で運動会を祖父母が見に来てくれて、どうだったって聞いたら、お前が一番上手だったって言われて、いや私大人ですからっていうそうじゃなくて、私がこう教えて指導してた生徒たちがどうだったっていう意味なんだけどって思いながらも、祖父母からするとやっぱり孫娘が一番こう見てしまうんだなと思いましたみたいな。
そうですよね、まあでもそうなりますよね。
ねえ、
うん、
私ね、これちょっとカズさん一言じゃないなと思って、
逆にちょっとほろりとしちゃいましたけど、
そうですね、それあれでしたよ、中澤さんも、いい話ですねって言って安住さんがいい話これって言ってましたね。いい話ですよね。僕もいい話だなと思いましたけどね。
いい あのラジオじゃないですけど、あのゴールデンウィークぐらいに、
はいはいはい、
あの阪神の佐藤輝明選手が、
あ、はい、
あの宮城県出身なんですよね、うん、で交流戦の時だったから、あの楽天との試合で宮城行ったら、
は
いはいはい、あの佐藤輝明選手のおじいさんおばあさんが宮城の人で、あのスタンドで見に来て、初めて見に来ていて試合を、で試合前練習からずっとこう見てて、ちょっとおいでってこう呼ばれて、佐藤輝明がこうバット持ちながら何みたいな格行ったら、あの多分お金を入れてるであろう封筒を出して、これ美味しいものでも食べって言って渡そうとして、いやいらないからって押し返して歌っていうのを新聞記事で読んだんですけど、いやまあ本当
いいですね、
祖父母世代にとってはもうなんてね、つい10年前まで
ね
小学生とか中、
う
ん、ね、でやってたもう孫だからちゃんと食べてるかなみたいな、
いやなんか昭和の話みたいですね
本当
ちょっと野球ってなんかそういうのがまだある感じがいいですね、
なんか
なんかサッカーあんまそういうのない気がするん
だよな、サッカーなさそうだ、
はい、
確かに
すごいいいですね、
うん、それを思い出しました
そう、日程、あの今週、まあ、今日の回、うん、お休みだそうで、
うん、あ、お休みなんだ、
そうなんですよね、次が10月の、3日ですか、翌日から安住さんがザタイム、
ザタイム前夜ですね、
そうですね、あの金曜日からなので、うん、あの金曜日はただ香川さんなんで、
うんうんうん、
まあ、ひょっとしたらね、初日なんで安住さんちょっと出たりするのかもしれないですけど、うん、あの本当にメインとして仕切る前日に西天でどんな話をされるのかですね、うんうんうんうん、非常に興味深い回になりそうですね、
うん、
はい、
あとね、うん、現場蔵の醤油の、
うん、はいはいはい、
当選お礼メールがたくさん届いていましたね、
オープニングで
ね、うん、いやこれでも皆さんのなんかああいう感想を聞いてると本当、うん、ね、この醤油ちょっと試してみたくなるなって、
うん、
いや本当に、
うん、関西風の薄口でもなくで、九州の方のねすごい甘い、
ね、
感じでもなく、なんか例えるならキリッと端麗みたいななんか感じでこうあの書かれてる人とかもいて、あ、どういう感じなんだろうなとか、
うん、なかなかね手に入れるの大変なお醤油、
うん、
あれですよね、あの予約結構、
あ、そう、ね、半年前からの予約ってやつですね、
そうですよね、うんうん、
でお礼メールもなんか面白くて、あの、うん、何でしたっけ、あの当選が分かったことに、うんうん、が嬉しくてなんか喜んで飛び跳ねていた、うん、なんかが落ちて、あのこう巻き爪の足の爪に当たって巻き爪が肉に食い込み痛さを覚えるほどでしたみたいな感じで書き出し素晴らしい書き出しだねみたいなお礼メールの書き出しというのも一通りではないもんですねみたいな感じのひとしきりその書き出しを褒めるっていう安住さんの面白かったですけどね、さすがですね、
もう百戦錬磨感がすごいです、
すごいですよね醤油が当たるということはもう霊メールを書くことであると、
そうですね、はい、
ちゃんと理解をされていて
素晴らしいリスナーたちですね、キラキラ星さんもね、あの日天リスナーのリテラシーの高さについて非常に熱く語っていただきましたけども、ね、素晴らしい。
ツイッターとかもね、日天リスナーだけで構築してたら多分そんな荒れないんでしょうけどね
そういう世界線欲しいですねいや本当ね、今日は冒頭から、
うん、
ぴったんこカンカンの話をして、
うん、
日曜天国で締めるという
安住デーです、
安住デーでしたけれどもね、うん、いや本当に このね我々のポッドキャストもいろんな方に聞いていただけてて、
はい、
ただ本当に今トータルで6500回ぐらいなんですけど、うん、再生回数が、うん、そのうちの1500回を今年のね新年の安住さんの一人語りのことを喋った回が1500回再生回数稼いでるという、ね、状況になりまして、
尋常じゃないです、ね、
そうなんですよね、非常にバランスが悪 い, っていや本当にありがたい話なんですけども、本当にね他の回はなかなかそんなことないんですけど、うん、あの回だけは本当に毎週ね、うん、何十回っていう再生回数が、見てるとあって、ちょっとねどういうことなのかよく自分たちも分かっていないんですが、
1点ピンポイントのねポッドキャストしましょうかね、
はい、ね、ニーズを踏まえてね、
ニーズを踏まえてい
や本当にそうなねしたいぐらいの、ね、日曜天国の非常になんていうかコンテンツ力というか
さすがですね、ファンがねやっぱ熱いですよね。
そうですね、確かにでも日曜天国についてこう語ってるみたいなのはあまりないのかもしれないですね。
あ、確かにアトロクは多そうですけどね。語りしろも多いし、
そうですね、うん、だからね、アトロクのねカリスマリスナーの皆さんには、
うん、
ご出演いただいてますけど、
はいはいはいはい、
次はね日天のカリスマリスナー
に、ね、森のゆききさんあたりに ね
ゆきき同士に今度
同士とか、ね、
ツイッターで DM 送ってみようかな。
しれっと散骨イラストレーターさんとかね
音体を
音体
先生にその時実際どんな気持ちだったんですか
ちょっとね受け止めきれる自信がないですけど、
そうですね、
はい、うん、
まあちょっとあるかどうか分かりませんが日天ちょっとねいつも最後に慌ただしくなってしまっているところがあるので少しあれですね、うん、時間余裕を持って日天にも今後とも触れていきたいなと、ね、
うん、
思います。ちょっとね来週はお休みの関係でないかということになりますが、はい、え、じゃあ今週はこの辺でというところでよろしいでしょうか。はい、ではまた来週。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも、
どうも
します。